2、雲仙焼き窯元、石川博樹さん、5ページ。その手で雲仙の息吹を吹き込み、形を作る。雲仙の山々は本当に美しい。美は自然の中にあり、私は常にそこに身を置いています。そうして自分が感じたものを抽出し、作陶に生かす。雲仙という土地は、陶芸家にとってとても良い土地だと思います。雲仙焼き窯元の展示室は茶室も兼ねており、四代目石川博樹さんは抹茶を立てながら焼き物の魅力について語ってくれた。陶芸には自然から形を想像できる楽しさがあります。ろくろを回すうちに土の塊が茶碗や花器になっていく。それ自体が楽しいですね。展示室には石川さんをはじめ、父、明さんや母、はみさんの作品も並んでおり、それぞれに豊かな表情をたたえている。作風は自由で伸びやか。石川さんは、先々代の祖父は自分の真似はしなくていい。受け継いでほしいのは焼き物への情熱だと言っていました。と微笑む。しかし、好きなものをただ自由に作っているわけではない。石川さんはさらりとこう言う。両親からは、例えば一つの抹茶碗を作ろうと思えば、まず同じ形のものを100個作りなさい、と言われています。100個作って、ようやく手がその形になれたところで、初めて自由に作ってみるんです。つまり、作陶の本当のスタートは101個目からというわけだ。雲仙焼の真骨頂といえば、明さんが手掛けた曜変天目。虹色の輝きは宇宙を感じさせ、見ているだけで吸い込まれそう。曜変天目の上薬には、雲仙普賢岳の噴火時に噴出した火山灰を 100% 用いています。まさにこれこそが雲仙焼きを代表するもの。私も近い将来父に教わり、この焼き物に挑戦したいと思います。いつか父を超えるようなものを作ってみたいですね、と石川さん。雲仙は県内屈指の温泉地。工房の目の前にも共同浴場があり、日に2、3度は湯に浸かるという。26歳まで東京で忙しい毎日を送っていたという石川さんは、温泉に入り、時々お茶を立てて作陶する。こんなスローライフができるなんて、ご先祖様に感謝しかありませんね、と笑った。写真8枚。1枚目。説明。メガネをかけ、顎ひげを蓄えた石川博樹さんの横顔。2枚目、説明。石川さんが制作に使用する道具3点。しゃもじ型をしたヘラのようなものや、細かい作業をするため、両先端の針金を L 字型にしたもの。パチンコのような Y 字型の道具もあります。3枚目、お茶を立てる時間は、作陶に良い影響を与えるという。説明。白い雲仙焼きの茶碗には、立てられた抹茶が入っています。その抹茶を両手で包むように差し出しているところです。4枚目、説明。窓辺に置かれた雲仙焼きの白い抹茶碗。グレーのちりめんのコースターが敷いてあります。器の側面には、指でつけたような横に走るくぼんだ筋が幾層もあり、それらが作り出す影が深い味わいになっています。5枚目、説明。作業場で土をこねる石川さんを外から窓越しに映したものです。6枚目、説明。壁にかけられた茶色の一輪挿し。形は楕円形で、底は平らになっています。花器全体に道具を使って土を削り取ることで、松笠のような模様がつけてあります。紫色の花が一輪生けてあります。 七枚目、曜変天目の茶碗。そこには雲仙だからこそ生まれた美がある。説明。器の内側は金属のような鈍い金色の輝きの中に虹色の光を放っています。器の外側には点々とした無数の模様が見られます。八枚目、説明。ろくろを使って茶碗を形成している様子です。写真終わり。